誰の言葉であったか忘れましたが、私はことあるごとに思い起こす言葉があります。それは、私たちのキリスト信仰というのは学者でなければ十分わからないほど難しいものではないけれども、片手間に分かってしまうほど単純なことではないという趣旨の言葉です。世の中、何でも手軽だ、分かりやすさを求める風潮があります。書店でもネットでも、これ一冊で分かる何々だとか、あるいはまとめサイトとか、そういうことを売り物にしている文章があふれかえっています。私自身も新しい分野の何かについて知りたいと思うときは、まあ、目を通しがちなんですけれども、まあ、それは入り口としては良いかもしれないけれども、信仰に限らず世界というものはそれで分かってしまうほど単純なものなのだろうかとも思います。忙しい時代ですから、もちろんそういうものの助けを賢く借りる必要はあると思います。けれども自戒を込めて、何もかもそれで済ますわけにはいかないだろうなと思います。そうでなければ私たちを深い生き方へと導いてくれるものとの出会いの脇を、それと気づかずに足早に通り過ぎてしまうことになりかねないと思うのです。プロテスタント教会の宣教が150年以上経ちまして、以前にまして教会の存在っていうのは日本の中で認知されていると思いますし、また存在だけでなくて教会の語る言葉っていうのも、全くこれを聞いたことのない人っていうのはほとんどないかもしれません。けれどもそれは表層的な理解にとどまって、福音の深みの脇を通り過ぎ去らせてしまっているということがあるのではないかと思うのです。幸いにして北陸学院の尊い働きがあり、金沢では初めて教会に来る方がいないということはないんですね。毎年何十人という信頼会社がある。それだけでなく、皆さんのご家族も非常に協力的で、皆さんを教会へと送り出し、私たちの教会生活を支えてくれている。ありがたいことです。そして、そういう方々は、教会の語る言葉を全く聞いたことがないっていうことは、これあまりないと思います。すでにそれなりにわきまえていらっしゃると思います。そうすると、私たちの伝道の課題というのは、すでにこの教会のほとりに生きておられる方々に、もう一歩深入りしてもらうことだと言えると思います。先日もある方が教会を突然訪ねて来られて、ぜひキリスト教の本質について教えてほしいとおっしゃいました。で、それもその場でかいつまんで大事なところを教えてほしいということでした。私は昔ですね、30秒の福音というのを教わったことがあります。創造から終末までの聖書の流れをわずか30秒で語ると。私それ今も覚えてますから、やろうと思えばできないことはないんですけれども、でもその時はそういうお話は一切しなかったんですね。それって何か違うなって思うんです。一番大切なことがそれじゃ伝わらないんじゃないかって思うんです。そもそもその教会のこと、教えの本質を知りたいんだって尋ねてきてくださった方によくお話を聞いてみると、もうそういうキリスト教の世界観のようなものは十分ご存知なんですね。しかし我々の信仰というのは聖書の語る世界観を身につけるかどうかというようなものではなくて、聖書が証言する生ける神との出会いの問題だと思うのです。そして生きている方と出会うためには 立ち止まる必要があると思う。あまり急ぐことはできない。時間をかけた出会いによってしか開かれない真理、出会いの真理というものがあると思うんです。だからキリスト教の内容をかいつまんで分かりやすく教えてくださいと言われますと、ちょっと言葉に詰まってしまいます。まあ少なくとも半年あるいは1年くらい毎週礼拝に通って説教に耳傾けてくれませんかと、そういうほかないなって最近思うんです。手軽さを求める文化の中で、私たちも教会も世の中のニーズに合わせてなるべく分かりやすい話をしなければならないという誘惑を持ちますけれども、それにもう完全に乗ってしまってよいのか。むしろ簡単には分かりませんよ。一つじっくり取り組んでみませんか。そう、まあそういうことはちょっと勇気がいるんですけれども、覚悟を決めて我々はそう言うべきではないかと思うんです。やはりしばらく礼拝に通っていただくほかないんだ、一緒に聖書黙想をしてみるほかないんだ、キリスト者たちとじっくり出会っていただくほかない、それも一度や二度ではなく半年とか一年とか時間を使っていただくほかない。しかもそれだけの時間を使えば完全に分かるようになるかといえば、それもお約束はできない。人間同士であっても考えていればその人のことが本当に分かったと言えるようになるまでは、これは1年や2年では足りないと思うんですね。まして教会が出会ってほしいと願っているのは天地創造の神様です。これそんな簡単に分かりきることなんてできないんです。分かったって思ったとしたら、これ冷静に考えれば勘違いだと思うんです。しかし今日共に読みました聖書に出てきたユダという人は、少なくとも1年主イエスと寝食を共にしたにもかかわらず、イエスキリストから卒業できると思い違いをしてしまいました。はじめはこのイエスという方のうちに自分が学ばなければならない事柄がぎっしりと詰まっていると思っていたのです。自分が本当に自分らしく生きるためにはこのイエスというお方についていくほかないと思い定めたのです。ところがはっきりとどういう理由であるかは書いてないんですけれども、おそらく多少金銭が絡んだことと推測することができるだけですが、このユダという人はある時点で主イエスを見限ったのであります。ある時点でここが主イエスという方の限界と測り尽くしたのです。この方の価値を自分なりに計算し尽くすことができたと思ったのです。ユダが主イエスを計算尽くした金額、それは銀貨30枚でありました。それほど大きな金額ではなかったといいます。ユダというのはしばしば計算高い人間のように思われがちです。壺を割ってその中に入っていたいい匂いのする油をシュエスの頭に注ぎかけた女性に対して、ああなんてもったいないことをと非難したり、その計算高さからユダは主を裏切ったのだと考えられることがあります。しかしそうだろうか。ここではむしろこの時は正しい計算ができなかったということでしかなかったのではないか、私はそう思うんですね。ユダはシュエスを銀貨30枚で売り渡してしまったことをすぐに後悔して、自分はバカなことをしたと言いましたように、銀貨30枚でシュエスを売り渡したということはむしろ このユダの存在を通して、この私たち人間というものはいつでも忙しく損得の計算をしているようでいて、けれどもある場面でそれが崩れてしまう。一時の衝動に突き動かされて大変愚かなことをしてしまうことがある、そういうことを実は語っているのではないかと思うんですね。銀貨30枚で裏切り者になる、それまでの人間関係を全て清算してしまうっていうのことは、これはちょっと計算高い人であれば割に合わないことぐらいすぐに分かることだと思うんです。私たちはしかしいつも計算しながら生きているわけじゃない。一時の衝動に負けて価値あるものを発した金のような小さな満足と簡単に交換して手放してしまうということがあると思うんですね。そして後から後悔する、ああもう取り返せないんだって。実はユダもそうであったのではなかったか、だから後悔したと書かれているのではないか、正気になって正しく計算ができるようになって、私は罪のない人を売り渡し罪を犯しましたと、自分の計算は狂っていた、主イエスを計り尽くしたと思っていたけど計り尽くせてなんかいなかった。だからユダの罪というのは白状で計算高い種類の人だけに関係のあることではないのではないかと思う。むしろその真逆であるような人も無関係ではない、そういう罪がここに見えているのではないかと思う。私たちの問題の一つっていうのは計算高さではなくて、むしろ正しく測れないということではないか。おそらく私たちも正しく損得を勘定できるならば、主イエスから離れて過ごすということは選ばないと思うんですね。まあ具体的には日曜日に教会の礼拝に来ないなんて計算はできないはずなんです。私たちは礼拝に集いたくてたまらないのです。どうしても祈祷会に参加したいのです。ご家族はそのような皆さんの姿を見て、あれ？教会には来たくて来たくてたまらなくさせる何かがあるんだなって、この数ヶ月を通してどこかで思い始めているということがあるのではないでしょうか。コロナが本当に落ち着いたらちょっと行ってみようかなって思う方もあるかもしれない。日曜ごとにここに皆さんが集っているってことは、実はこれはすでに立派な伝道であります。礼拝を主体求める皆さんもそうお思いになるでしょうが、少なくとも満たされない心を埋めるためにテレビやパチンコやネットサーフィンに時間やお金を費やすよりも、教会に来て礼拝をした方が人間にとってこれはずっと良いことであります。心に浮かぶあの人もこの人も、まあ聖書や私が説くこの言葉をですね、神の言葉っていうふうに信じることはできなくとも、まあ、少なくともですよ、少なくとも数千年の人間の知恵が詰まった聖書を説く説教を聞いて、そしてこの教会で友達を作って過ごした方が、あるいは教会のおじちゃんおばちゃんに甘やかされて過ごした方がずっと得だって、まして自分の家族や信頼する学校の先生が熱心に教会に通っている姿を見たことがあると知っているというものであるならば、これは落ち着いて考えれば当然わかることだと思うんですよ。けれども私たちは正しい計算ができない。 思わず銀貨30枚でキリストを売ってしまうようなものであります。それで後で後でもう取り返しのつかない状況になってから死ぬほど後悔すると。そこに人間の人間らしさというか人間のもどかしさっていうのがあると思うんです。しかも私たち今日ここに集っている者たちはそのような愚かさから自由であるのか。私たちは正しいものを選べているんだ。礼拝に来ない家族や世の人々をそれで批判していれば済むことであるのか。そうはいかないと思います。ユダは神に選ばれた十二弟子なんです。いや、ユダだけじゃありません。この時シュエスを取り囲んでいた人たちはローマ人ピラトを除いては神の選びの民と呼ばれる人々であったのです。このキリストの十字架の出来事は預言者エレミアを通して言われたことが実現したことであったと旧説にそういうふうに書いてあります。彼らは銀貨30枚を取った。それは値踏みされたもの、すなわちイスラエルの子らが値踏みしたものの値である。主が私にお命じになったように彼らはこの金で陶器職人の畑を買い取ったって。これエレミアの予言だっていうふうにマタイ書いてるんですけれども、これ正確にはですね、銀貨30枚で値踏みしたっていうこの前半部分はゼカリア書の引用で、畑を買ったっていう後半部分がエレミア書からの引用です。ゼカリア書が語るこの銀貨30枚で値踏みされたもの、これはゼカリア書を読んでみますと、これキリストのことではなくて主なる神様ご自身のことなんですね。しかもそこでは裏切り者が銀貨30枚を受け取るんじゃない、神様が銀貨を受け取る側なんですね。そこを読みますと、神に銀貨を渡す者、それは神の民なんです。ゼカリア書においてこれ面白いんですけど、ちょっと偶喩的に書いてあるんですけれども、神様がその神の民イスラエルに対しておいとまを申し出るんですね。私は散々今まであなた方の神としてあなた方に仕えてきたけれども、あなた方はどうしても私に従ってくれないと、もう疲れた、それならばもうあなた方を導くのはやめたいと、ついては今までの私の働きに従ってあなたが考える通りに私に支払ってほしい賃金をって言うんですよ、神様が。で、そう神様が申し出ますと、神の民は今までの神の働きとして銀貨30枚、たった30枚を神への支払いとして支払ったっていうんですよ。で、神様はその恩知らずぶりに憤りまして、彼らの支払った銀貨を陶器職人に投げ与えたって。ゼカリア書っていうのはそういう神の裁きの心を語る予言の言葉です。で、ユダがキリストを銀貨30枚で売った行為がこの予言の成就だっていうことは、これはユダ個人の罪ではないっていうことです。このゼカリア書の予言の成就だっていうことはユダだけではない、神の民全体が神を銀貨30枚で値踏みした行為であると聖書は語っているんです。しかもこれはユダ自身に責任のあることでもあるんですよ。十二弟子の一人であるユダ、古い神の民イスラエルから選び出された新しい神の民、つまり私たち教会の原型となる十二弟子の一人のユダによる値踏みなんですよ。シュエスのこと、それだから主なる神様のことを正しく測れない、安くしか測れないっていうのは、これはまず何よりも異邦人のことではなくて新旧の神の選びの民だと言えます。もちろん この時にはまだ聖霊は下っていないんですよ。けれどもそれだけに聖霊の助け、つまり神様の助けをいただかない人間っていうのは、いつでもこのように取り返しのつかない計算違いをするものだということだと思います。ところが聖書というのはこのような鋭くも暗い人間の洞察に終わるものじゃありません。全く不思議なことで、まあどこにそんな必然性があるのかって思うんですけれども、ゼカリア書の予言とエレミア書の予言が何の説明もなくこの新約マタイによる福音書においてぴったりと結び合わされて一つの神の言葉として語られるんです。でも詳しくお話しする時間はありませんで短く申します。後半部、エレミア書において畑を買ったっていう予言、この記述は、この畑を買ったっていうのはエレミア書を読むと、これエレミア自身が買ってるんですね。預言者のエレミア自身が畑を買ってる。神に命じられてエレミアが畑を買っている。しかしそのエレミア書においてエレミアが畑を買うっていう行為は、これ裁きを告げるというのとはちょっと違うんですね。裁きを告げるための象徴行為として畑を買ってるわけじゃない。むしろエレミアは神の裁きの後に神による回復があるんだっていう神の言葉を告げるために畑を買っている。エレミア書っていうのも旧約聖書の中の一つの大きな書物ですけれども、そのエレミア書全体の言葉っていうのは、これは基本的には神の民の罪が限界に達し、神の民は約束の地から追い出さなければならないっていうことを語ったんです。しかしそのような差し迫った神の裁きによる約束の地からの追放、そういう裁きを見据えているエレミアが、なぜだかわざわざ間もなく外国の軍隊に占領されようとしている土地を神様に購入させられるんですよ。なぜか、神がおっしゃるからです。私はあなたたちの滅びを喜ばない、あなたたちが罪を犯すから裁かなければならないけれども、だけれども滅びるのは嫌なんだ、裁きの後私はあなた方を再び連れ帰る、私の永遠の契約、私のあなたに対する思いっていうのは恵みを与えることだ、だからその象徴としてエレミアに畑を買うように言うんですよ。もう一度やり直す機会があるんだ、もう一度やり直せるんだ。そして福音書記者マタイがイエス・キリストの出来事において人間の罪と神の怒りをきちんとこのキリストの受難において指し示しながらも、しかしそれがエレミアの予言と一つに結び合わされ、しかもですよ、この二つに結び合わされた予言をですよ、ゼカリアの予言と呼ばずにエレミアの予言と呼ぶんですよ。回復の知らせ、許しの知らせ、福音を告げるエレミアの予言と呼び、キリストの苦しみっていうのはそのようにして私たち人間の前に立っているんだっていうんです。でそこに至り初めて計算っていうのは終わるんですよ。人間を待ち受けている運命っていうのは、まことに愚かさと賢さの入り混じったような我々人間らしいユダの二つの計算では決して終わらない。神の恵みの計算、 キリストの血によって滅びにこそふさわしい薄情者、愚か者が、その負債の肩代わりをされて生きるようになる。そういう計算が残されているんです。あなたたちがどんなものであっても、私はあなたを幸せにしたいんだ。あなたの家族を幸せにしたいんだ。そういう神様の絶対永遠の意志であります。そしてそれが神様のことを銀貨30枚で値踏みしてしまうような人間である私たちのための最後の計算となるというのです。で、こういうですね、ゼカリア書とエレミア書の融合がどうして起こるのか、これ合理的じゃありませんよ。不合理であるとすら言えます。しかしこの聖書の語る不合理っていうのは、ユダヤ人にも異邦人にも分け隔てなく注がれる神の愛、神の憐れみと呼ばれるものであります。こういう神様を紹介するのに私は30秒じゃ足りないんですよ。もちろんそれなりに長いですね、今日1回の説教時間でもこれ足りないんですよ。1年2年と教会へと通っていただくほかない。いや、洗礼を受けて20年30年経った私たちも味わい尽くしてはいないんです。知り尽くしてはいないんです。私たちの誰もがまだこの神との出会いの途中であります。私はこのような底知れない恵みの神との出会いに、どうぞ皆さん一生費やしてください。共に費やしましょう。そういう価値あるものですと心から申し上げたいと思います。祈ります。主イエスキリストの父なる神様、正しい計算ができずに隣人と自分を浪費してしまう私たちです。その過ちの底知れなさはあなたの独り子を絶望に引き入れるほどでした。けれどもそのような私たちの底なしの罪を真正面から引き受けてくださり、滅びを御子においてご自身に命を私たちに与えられました。その不思議な計算によって生かされている私たちであることを今一度新しく悟り、この一週も新しく生き直すことができますように。すでに感情の済んだものとしてあなたのために、それだから隣人の祝福のために私たちが生きることを得させてください。十字架とお蘇りの主イエスキリストのお名前によって祈ります。アーメン。